知っとこ高山。
知っとこ高山です。今月は森翔子が担当します。今日は4月から始まる子ども・子育て支援金制度についてお伺いします。ゲストは国保年金課の津田健一さん、そして子ども政策課直井忠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず基本的なことから国保年金課の津田さんにお伺いします。この子ども・子育て支援金ってそもそも何ですか？
はい、ざっくり言うと、全世代すべての経済主体が少子化対策を支える新しい仕組みです。具体的には医療保険料と一緒に皆さんから支援金を集めて、それを児童手当の拡充など子育て世帯の支援に使うというものです。
なるほど、医療保険料と一緒にっていうのが特徴なんですね。
そうです。すでに医療保険は皆さんが払ってみえるので、その徴収の仕組みを活用するということです。
ではこれはいつから始まるんですか？
はい、令和8年度、つまり2026年4月から段階的に導入されます、
うん、
最初は小さく始まってだんだん大きくなっていく感じです。
段階的っていうのは具体的にはどういうことでしょうか？
はい、加入している保険で違いはありますが、全制度の平均で令和8年度は月額で加入者1人当たり平均250円、令和9年度は350円、令和10年度には450円という具合に毎年上がっていきます。
月450円ですね。年間だと5400円。それって、まあ、医療保険料の何パーセントくらいになるんですか？
目安としては現在お支払いの医療保険料の約 5% 程度になります。
5% 程度でも、リスナーさんの中には手取りが減るのではなんて心配している人も多いかななんて思うんですけれども、
国の制度設計では子ども子育て支援金は社会保障の歳出改革と賃上げによって実現される負担軽減の範囲内で徴収することになっています、うん、社会保障制度の改革については現在国において検討されているところです。なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度においては低所得者に対する保険料の軽減措置を実施しており、軽減の対象には子ども・子育て支援金も含まれていますので、ご理解いただきたいと思います。
さあ、ここからが多くの人が疑問に思うところだと思うんですが、例えば独身の方とか高齢者の方は児童手当などの給付は受けないですよね。それなのになぜ支援金を払う必要があるんでしょうか？
はい、これは非常に大事な視点になります。確かに独身の方や高齢者の方は直接的には児童手当を受け取りません。ただし、その子どもたちが大人になるとこの社会を支える担い手になるんです。
つまり今の子どもたちが将来高齢者の皆さんの医療や介護を支えていくっていうことになるんですね。
その通りです。高齢者の方が医療介護などの社会保障を利用するのはその支え手となる若い世代がいるからです。ですから全世代で子育てを応援することで社会全体の持続可能性を高めるという考え方なんです。
なるほど、つまり自分たちも高齢になった時に支えてもらう世代への投資みたいな感じですね。
まさにその通りです。
では実際に集まった支援金は何に使われるんですか？子ども政策課の直井忠さん、お願いします。
はい、大きく分けて6つの事業に使われます。1つ目は児童手当の拡充です。所得制限がなくなり、高校生年代まで支給期間が延びて、第3子以降はより手厚く月3万円になります。2つ目は妊婦のための支援給付。妊娠・出産時に合計で10万円相当の給付金をお支払いします。3つ目が子ども誰でも通園制度。保育所に通っていない未就学児が時間単位で柔軟に利用できる制度です。4つ目は出生後休業支援給付。両親で育児休業を取った場合、休業前賃金の最大 80%、 手取りの10割相当を最大28日間お支払いします。5つ目は育児時短就業給付。お子さんが2歳になるまでの間に 時短勤務を選んだときに、その時短により減った賃金の一部を支給します。そして6つ目が国民年金保険料免除。育児期間中第1号被保険者の方の保険料を免除する措置です。
充実していますね。この6つの支援で子ども1人当たりの給付改善額というんでしょうか、これはいくらになるんですか。
高校生年代までの間で1人当たり平均で約146万円の増額になる試算です。
146万円、これは大きいですね。ではよくある質問をいくつかお答えいただきたいんですが、支援金が増え続けるのではないかっていう心配の声もあると思います。
ご質問ありがとうございます。令和8年度から10年度は段階的に上がりますが、令和10年度以降の恒常的な増加は想定していません。
これはなぜそう言い切れるんでしょうか。
支援金の充当対象となる事業、つまり何に使うかということが法律で定められているからです。法律を変えなければ新しい事業を追加することはできず、支援金を無限に増やすこともできないという仕組みになっています。
なるほど、制度設計の段階でそういう歯止めがかかっているということですね。
その通りです。
はい、では具体的なスケジュールを教えてもらえますか。
はい、令和8年4月の制度開始に向けて、現在各医療保険者が支援金を徴収する準備を進めています。令和8年度から始まり、支援金納付制度が本格的にスタートするという流れです。
つまりもう動き始めているということなんですね。
そうですね、給付制度の多くはすでに始まっています。
高山市の国民健康保険や後期高齢者医療制度ではどのようになっていくんでしょうか。国保年金課の津田さんにお伺いします。
はい、両保険ともに令和8年度から保険料に子ども子育て支援金が加わりますが、実際に徴収が始まるのは7月からになります。そのため4月から6月までの支援金については7月以降に上乗せされる形となります。
じゃあ7月以降に保険料が上がるという認識でよろしいでしょうか。
はい、お医者さんに支払う診療報酬の改定や高額療養費の見直しなど様々な制度改正が行われているため、保険料が上昇する理由は子ども子育て支援金が始まるという理由だけではありません、うん、高山市の国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者については7月の中旬に郵送する保険料の確定通知によって納付額をお知らせさせていただく予定です。
はい、わかりました。この子ども子育て支援金制度についてお話しいただきました。最後に子ども政策課の直井さんから一言リスナーさんへのメッセージお願いできますか。
はい、この制度は全世代で子どもたちの育成を応援するという新しい分かち合いの仕組みです。短期的には負担が増えるように見えるかもしれませんが、それが長い目で見れば少子化対策につながり、結果としては社会全体が持続可能になっていく、そういう長期的な視点でご理解いただけると幸いです。詳しくは子ども家庭庁のホームページもご参照ください。
ありがとうございました。今日ご説明いただいた子ども子育て支援金制度について、子ども家庭庁コールセンターが設置されています。電話番号は0120-303-272、0120-303-272。受付時間は午前9時から午後6時までとなっています。ご質問があればこちらへぜひお寄せください。今日は子ども子育て支援金制度について、国保年金課津田健一さん、そして子ども政策課直井忠さんにお話を伺いました。津田さん、直井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山でした。